10月になりました。教会の暦もいつの間にか聖霊降臨後第20主日、聖霊降臨になっても20回も20週も重ねてきているということを改めて知り、もうそんなに経ったんだという感じがいたします。今日の福音書はイエス様と弟子の一人のヨハネの対話ダイアログがここに載っておりますので、そこから本日の神様の言葉を聞いていきたいと思います。その前に、先週の礼拝で私たちが聞いた福音書をちょっと思い出したいと思うんですね。先週の箇所もイエス様と弟子たちとの会話がそこにありました。皆さん覚えてますか？弟子たちがですね、自分たちの中で誰が一番グレーとか、こういうお話をしているところにイエスがやってきて議論が起こったんでしたね。グレート、アメリカの大統領が大好きな言葉ですね。グレート。弟子たちも俺たちの中で誰が一番グレーとか、こんな議論をしていた時にイエス様が言った一言、一番先になりたいものは全ての人の後になりなさい、全ての人に仕えなさい。そしてその後にイエス様が取った行動というのは、近くに子供がいて、子供の手を引っ張ってきて弟子たちのところに連れてきて、このような子供を受け入れなさい、こうイエス様はおっしゃったんでしたね。一番になることに、グレートになることにもっぱら関心があった弟子たちは、このイエス様の言葉に心が砕かれました。それがイエス様の人との接し方、イエスの生き方、イエスの道なんですね。そして今日の福音書のテキストは、その引き続き、その続きの内容になっております。で、おそらくこれを書いたマルコは、この2つの出来事に、今お話しした先週の部分と今日の福音書、この2つに関連性を見出したんだと思うんです。つまり共通点がある、それで2つを並べて書き記したのかなと、そんな気がするんです。では今日のお話と前回のお話と、両方とも弟子との対話なんですけど、そこから見えてまいります神様の御心というのは一体何でしょうか。これを考えたいんです。今日の弟子というのはヨハネというお弟子さんですね。先生、あなたのお名前を使って悪霊を追い出している人がいました。でも私たちに従わないので、やめさせました、やめさせようとしました。こういう一言をヨハネはイエス様に言ったんですね。イエス様の名を使うというのはね、こういうことです。イエスの名によって悪霊を出ていけ、こう言ったんだと思うんですね。悪霊を追い出す、悪霊っていうのはですね、当時の考え方ではこの病気の原因の一つ、こういうふうに受け止められていましたから、イエス様たちだけじゃなくて他にもいろんな人たちが悪霊を追い出すということをやっていたんだなということが今日の部分からもわかるわけです。その時に一部の人が勝手にイエス様の許可も得ないでイエスの名前を使い悪霊を追い出していたんであります。で、その世を知って弟子たちは不満を持って、その不満をイエスにぶつけたわけですね。これは許しておくわけにはいかない、そういう話です。イエスと何の関わりもない連中が自分たちに届けてもせずに許可も取らないでやっていいのかって、こういう話です。この著作権とか肖像権とか いうのがあって、私たちのいろんな権利というのは、まあ、法律で守られているわけですけども、イエスの時代はそんなのはなかったですよね。なかったけれども、やっぱり勝手に使われるのはこのようにトラブルの原因になったようであります。まずはイエス様がヨハネに何と答えたのかというところを見てみたいと思うんですが、ヨハネはですね、おそらくイエス様はこう答えると思ったんでしょう。それはちょっと迷惑な話だなと。イエス様がそういうふうに返事をするだろうと思って訴えに行ったんですけども、なんとも意外な答えが返ってきたわけであります。イエス様はこう言った。やめさせてはならない、まあいいじゃないかという程度でもない、やめさせちゃいかんという言い方。私の名を使って奇跡をしているんだ、それだったらその後で私の悪口を言うことはないだろうと。だから私に逆らわないものはみんな味方だよと、こういうヨハネが思っても見なかった答えが返ってきたわけであります。構わないじゃないかという返事なんですね。イエスの弟子でもない人がイエスの名前を勝手に使うのに腹を立てるヨハネの気持ちというのは、もう私たちもよくわかります。私も多分腹立てると思う。そういうことはあってはいけない、訴えられてしまうわけです。でもこれはイエス様の思惑ではなかったんですね。そういう私どもの反応は、悪霊を追い出すというその人にとって良いことをしているんだからいいんだ、これがイエス様でした。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。まあ確かにそうですよね。その名前を使ってやってるわけですから、まあ、彼らはイエスの恩恵を、まあ、受けている。ただし世の中ってそんなに甘くないので、もう少しうがった見方をするならば、もしもですよ、この連中がもしもその悪霊を追い出すという癒しをイエスの名によって使って、イエスの名を使ってやりながら、そこでお金儲けしてたらどうでしょうか。これは大問題ですよね。それによってイエスの名前にやっぱりこれ傷がついてしまう。でもそんなことまでイエス様は考えなかったようであります。最初のテーマに戻っていきましょう。先週のイエス様の言葉と今日のそれとはどこがどうつながっていくのかというのがテーマです。で、この2つの福音書の出来事を1つにくくるとしたら、まあ、どういうことが言えるかということなんですけども、それを考えるためにですね、まずイエス様が今日語った直後の言葉に注目をしたいんですね。41節なんですけど、イエス様こう言いました。はっきり言っておく、キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受ける。さらに続いてこう言います。私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良いと。そしてさらに片手がなくなっても両足がなくなっても片方の目がなくなってもまだマシだみたいな、ちょっと読むとおどろおどろしいようなテキスト、強調した言葉がその後に続いていったわけであります。そしてイエス様はここで小さなものの一人、ここにイエス様の眼差しがあるということを 改めて一緒に確かめたいんであります。私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせるものが、首に石臼をかけられて海に投げ込まれる方がまだマシだみたいな言い方になっていったわけですね。小さなものの一人、ここにイエス様の眼差しがあります。一杯の水を欲しがっている人、イエス様の心はその人に向いているんであります。まさに先週のテキストもそうでしたよね。すべての人に使いなさい、そう言ってイエス様は幼子の手を取ったんであります。そこにいるのは使えるもの、使えるために自分の命を使う、そういう姿であります。実は来週の礼拝で読む福音書というのはですね、やはり今日の出来事の続きになるんですけど、もう一度イエス様が子供たちを祝福するというお話が、それが来週の福音書なんですね。そこでイエス様は子供を喜んで受け入れて、子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない。弟子たちがですね、ここは子供たちの来ることところではないなんちって弟子たちを追っ払っているところにイエス様が来させなさい、妨げてはダメだ、神の国はこのような者たちのものである、こう言ったんであります。先週の出来事でも、今日のお話でも、そして来週のお話でも、イエス様の心は小さな命、弱った命にいつも向いているんであります。イエスの名前を勝手に使うことに腹を立てるヨハネに対しまして、イエスは小さな一人に目を向けよと、こういうふうにヨハネに話をしたんです。もしもそういうことが起こったら、私たちはどういう反応をするでしょう。権利を持っている私たちは、権利の保護とか、あるいは私たちの権利がこう侵害されたりしたら、それはあってはならないというふうに強く反応すると思うんです。でもイエスはそうではなかった。いつも小さな一人のことを思っているイエス様がここにいます。勝手に名前が使われたと言って訴えに来たヨハネ、このヨハネの心の内をちょっと探ってみたいと思います。で、これは同時に私たちの心の内でもありますので、それをしたいと思います。ヨハネの気持ちは、自分たちこそ本物、あの連中は偽物、そういう意識ですよね。そういえば、まあ、これは女性の方の方が関心が高いと思いますけど、 K のイニシャルがついた横浜にある有名なハンドバッグの会社が2つあって、どっちが老舗かで争っているというお話を聞いたことがあります。まあ、どういうブランドか多分想像つくと思いますけど、あれは解決したんでしょうかね。私はちょっとわからないんですけど、もうそれなんかがこう物語っているのはですね、本物であるから価値があるわけで、その名前を汚さないためにもですね、彼らは自信と誇りを持って争うわけであります。その名前を汚しちゃいけないので、争わなければならないんであります。この誇り、あるいはカタカナでプライドというのは、私たちが持つべき大切な、まあ、感覚意識ですよね。なんだけど、 時にこれが私たちをダメにするというのも事実であります。先ほど菅野さんに読んでいただいて、ヤコブ書の中にもこの話が出てきました。誇りというのが私たちを潰すというお話が出てきましたですね。プライドというカタカナの言葉は私たちの2つの使い方をしてますよね。プライドを持ちなさいって言います。そういう時はプライドは良い意味で言っています。けれども、あなたはプライドが高い、こう言うと正反対にそれはダメだよっていうふうに批判する言葉になります。ヨハネの場合、自分たちこそ本物というプライドがどうやら邪魔をしたようであります。昨年は宗教改革500年という記念の年でした。私たちもカトリック教会と合同の礼拝を長崎の浦上天主堂で行うことができた。その記憶はまだ新しいですが、同じように日本だけでなく世界の各地でルーテルとカトリックの合同の祈り会礼拝が催されました。イエス・キリストを救い主とする同じ信仰を持っている、2つの教会、2つの別々の教会は宗教改革という事件をきっかけにカトリック教会とプロテスタント教会に分かれていったわけですが、500年経ったんだからもう仲違いしている時ではないだろうということで、昨年この500年の記念礼拝が実現しました。同じキリスト教でもこの伝統とか歴史とか神学の違いゆえに、そういう現実が今もあるわけですが、このような違い対立というのはカトリックとプロテスタントだけではありません。例えばお茶の水にあるロシア正教会、あるいはギリシャ正教会という非常にこう伝統を重んじる教会がありますが、もっと対話が難しいです。またプロテスタント教会の中にもいろんな考え方、神学の違いというのがあってですね、イエス・キリストの救いというのを別の角度からこう見ていきますので違いがあるんですが、それぞれの教会が自信と誇り、プライドを持って自分たちこそが最も正しい、これが一番いい、そういう気持ちを持っているわけであります。対話しかないと思います。対話を続けることこそ教会一致への歩みの唯一の道だと私は思います。そのためにも今日のイエス様の言葉に学びたい、そういう気持ちです。自分たちこそ本物というプライドが邪魔をしないということですね。対話の相手を敬う気持ちがなければ対話というのは成立しません。けれどもこれさえあればどんな相手とだって私たちは話をすることができるのであります。今日の福音書の最後の方にこういう言葉がありました。人は皆火で塩味をつけられる、塩は良いものだ、塩は良いものだ、あなた方は地の塩であるというマタイの福音書の同じ文脈の言葉を思い出す方もいると思いますが、今日はこの塩については十分踏み込む時間はありませんが、結局のところですね、今日お話ししてきたことを合わせて、結局のところイエスの教えに私たちが聞き従おうとするときに最も覚えやすくて 最も手短な一言は今日の言葉だと思います。塩になれ。この観念的でないから一番頭に入りやすいですよね。塩になれ。キリスト者として生きるとは塩のように生きることだっていうことなんですね。塩の役目を思い出せばいいです。塩ってどういうふうに私たちは日常で使えますか？食べ物が腐るのを塩は防いでくれます。そして塩はその素材そのものの味を引き立たせるって言いますよね。あのスイカにね塩をかけたりして、そうするともっと甘みが増すなんて、最近あまり塩かけてスイカ食べる人見かけないような気もしますけど、まあ、あの塩はとにかくうまみをこう引き立たせるという役割があります。それから、塩、塩分がなくては私たちの生命そのものが保つことができません。今年の夏、まあ、今日もまた秋になったというのに暑いけど、何度も何度も水分と塩分を補給しなさいと叫ばれたことを思い出します。それほどに貴重な塩なんですけど、調味料の中で一番目立たないのが塩じゃないですか。塩は表舞台には出ないんです。あくまでも引き立て役。そしてここ塩が塩本来の役割をするとき、塩はどうなりますか？溶けて消えて姿が見えなくなるんです。正真正銘の本家本元、すなわちイエス様は無断で名前を使って癒しを行うことをお許しになりました。それを嫌がったのは弟子のヨハネでした。本家本元は全ての人に使えるものになれとコップ一杯の水を求める人を優先しました。幼子こそ神の国にふさわしい、こう教えたのです。そう言ってこの人は十字架の上で姿を消したのです。イエス・キリストこそまさしく塩でした。塩として私たちのために生き抜いたのであります。お祈りしましょう。父なる神様、イエス様の言葉とそして技から私たちは多くのことを教えられておりますが、あなたが最終的におっしゃりたいのは塩になれということでございます。どうか私たちが生活の中でそのように少しでも塩になってあなたを明かしすることができますように、私たちを導き、日々の生活の中でそのようにあなたの方を向いて歩ませてください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。